使徒の働き23章の学びをしていますが、パウロは囚人となり、私たちはこの章からパウロの囚人としての生活を追って行きます。この時点から先、パウロは自分自身とミニストリーのための弁明をして行きます。彼は何人かの支配者たちの前に立ちます。ユダヤ人たちがパウロを殺そうと企んでいるので、その後パウロはカイザリアに移されます。彼は最終的に上訴してローマに送られるまで約2年間をカイザリアの牢で過ごします。パウロがエルサレムに行くべきだったか否かということについて、いつでも議論や意見の相違があります。パウロがエルサレムに行ったとき、彼は神様の御心のうちにあったのでしょうか。私は彼が完全に神様の御心のうちにあったと信じています。さらにパウロの足取りを追っていくと、何度も何度もパウロが神様の御心のうちにあることが分かってきます。彼が逮捕されたのも事実なら、困難にあったことも本当です。でもだからといって彼が神様の御心のうちにいないということを意味するわけではありません。マギー博士は以上のように述べています。さらに学んでいきますと、パウロの人生には確かに神様の御手があることがわかります。パウロの人生に働かれたお方が、今日私たちの人生にも介入したいと望んでおられます。それはまさに栄光に満ちた不思議なことです。神様は私たちが歩んでいるごく普通の歩みの中にも入ってきてくださいます。私たちはとても取るに足りない存在で、多くはとても素朴な決まりきった生活をしています。でも神様は私たちのことを思い、私たちに興味を持っていてくださいます。現代において私たちが直面する複雑な社会生活の中で、神様は私たちに今日必要な導きを与えたいと願っておられるのです。確かに今日私たちにはそのような助けが必要なのです。今日とても多くの人たちが極端に走ってしまいます。彼らはパウロが体験したような何かとても感情的、または革命的な経験を持とうとします。私たちはそのようにする必要はないと思います。実際私たちが何か偉大な体験をすることはないでしょう。むしろ単純な信仰によって人はキリストのもとに行くことができるのです。私たちは単純にキリストを信じて、純粋にキリストと共に歩まなければなりません。主は必ずあなたの日々の生活の導きと方向性を示してくださいます。私たちはローマの千人隊長がどのようにパウロを逮捕し、牢に入れて鞭打とうとしたかを見てきました。パウロがローマ市民だと知ったとき、隊長は彼を鞭打つことをやめました。隊長はパウロがユダヤ人でギリシャ語を話し、しかもローマ市民であることに驚きました。パウロは高い教育を受けた世界人であり、紳士だったのです。さて、宗教的指導者たちによって構成されているサンヘドリンがパウロを裁判にかけようとしています。パウロはここで自分の立場と行動をサンヘドリンに説明する努力をします。主はパウロを励まされ、その後彼を殺そうとする悪巧みのせいで、パウロはペリクスの前で裁判を受けるためにカイザリアに移されます。この箇所は素晴らしく、またとてもドキドキするようなイエス・キリストの囚人であるパウロの経験の記録です。使徒の働き23章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って 神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。パウロはサンヘドリンの前にいます。祭司長と議会がそこにいます。大祭司の無礼さにはぎょっとさせられます。彼は自分が聞く準備ができるまではパウロに喋らせるつもりはありませんでした。三節。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白く塗った壁。神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、律法に背いて私を打てと命じるのですか。ローマの法律の下では、裁判の結果が手渡されるまでは、誰にも罰を科してはなりませんでした。人が逮捕され、ある犯罪で訴えられているからといって、そのことが彼を逮捕した者に虐待する自由を与えるものではありませんでした。この当時、ローマの法律は実際にかなりの正義を実施していました。ところがこの出来事やイエス様の裁判を見てみますと、ローマの法律でさえも歪曲させられていることがわかります。正義は法律を施行する者の手にかかっているのです。アメリカのリーダーシップについてマギー博士は次のように述べています。私たちの時代には、もし政府の形を変えれば、またはそれがどちらの党であるにしても、せめて勢力を持っているこっちの党からあっちの党に変えれば、私たちの問題のすべてに解決が与えられると感じている人たちがとてもたくさんいます。しかしそんなことをしても、私たちの過去の問題は全く解決しませんでした。私たちの政府のシステムを始めた人たちは、偉大な神様の良心を持っていました。トーマス・ジェファーソンのような人は、理心論者であって、神聖したクリスチャンであるとは言えませんでしたが、それでも彼は聖書が神様の御言葉であるという確信を持っていて、聖書を尊敬していました。今日のリーダーシップの中にはそのような人はいません。それでも私たちはなぜシステムがうまくいかないのだろうと不思議があるのです。そしてシステムを変える必要があると思うのです。しかし私たちに必要なものは政治のシステムを変えることではなく、人々の心を変えることです。大祭司はパウロの口を打てと命じ、パウロは彼に対してとても強く反発します。この様子はパウロが何か育児なしでもあるかのような考えを消し去るはずです。謙遜さは、人を臆病にするという概念は全く間違っています。実際、謙遜と柔和さは、払う犠牲にもかかわらず、神様の御心に従うという意味です。パウロは柔和で謙遜な人でしたが、不正をそのままにしておくようなことはしません。パウロはこの大祭司を白く塗った壁と呼びました。パウロはここで、あなたはモーセの律法に従って私を裁きながら、自分自身がその律法を破っていると主張しているのです。この言葉でパウロが律法をよく知っていたことも明らかにされます。裁判の結果が出るまでは、その人を罪に定めたり、罰を与えることはできませんでした。四節。するとそばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロはこの人物が大祭司だとは知りませんでした。確かに見ればそれが大祭司だと分かったはずです。改心の前には彼はパリサイ人の見識があったのです。これはパウロが目の病気にかかっていてよく見えなかったというもう一つの証拠ではないかと思います。 彼の書簡を見ていくときに、パウロの視力に問題があったことを示す他の言及も出てきます。5節。パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かに、あなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。パウロは律法をよく知っており、律法に指導者が尊敬されるべきであることが書いてあることもよく知っていました。これは今日私たちが忘れていることの一つです。個人的にはアメリカの大統領はその人が誰であれ、またその人がどれほど悪くても、風刺漫画の題材にされるべきではないと思います。大統領は彼の立場のせいで物笑いにされるべきではありません。私たちは役職を持った人たちを尊敬すべきですと、マギー博士は述べています。私たちが権威を尊重すべきであることについて、パウロは次のように述べています。ローマ人への手紙13章の7節。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。興味深いことは、彼がこの文章を書いたときには、ネロがローマの王座についていたということです。ネロは強人的な皇帝でした。5節。しかしパウロは、彼らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。ここでパウロのバックグラウンドがもう少し明らかになります。パウロの父親もパリサイ人でした。おそらく金持ちで影響力のある人物だったと思われます。パウロは二つのグループの意見の相違を自分の弁明を先へ進めるために利用します。ここで言っているのはイエス・キリストのよみがえりのことではありません。ただ単にパリサイ人は死者のよみがえりを信じ、この希望を持っていたのに対して、サドカイ人はそれを信じてはいませんでした。そこでパウロは裁判を根本主義者とリベラル主義者の間の神学的な論争にしてしまいます。それは非常に簡単なことでした。ここでパウロがしているのはそういうことです。7節から9節。彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。サドカイ人は復活はなく、御使いも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない。もしかしたら、霊か御使いかが彼に語りかけたのかもしれないと言った。パリサイ人は今、パウロの弁護に回ります。パウロがパリサイ人だと分かったとき、彼らはパウロの周りに集まって彼を弁護します。十節。論争がますます激しくなったので、千人隊長は、パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていって、パウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるように命じた。ルカが、ますます激しくなったというような表現を使うのはこれが初めてです。ルカは一般に控えめな表現を使うので、これは使徒の働きの中のどれよりも最悪の紛争だったと思います。 再びパウロの命が危うくなったので、千人隊長は険悪なサンヘドリンから彼を助け出します。かつてガリオの政府と教会の分離の概念を弁護しましたが、この時点でも政府が使徒パウロを守っているのはとても適切な行動だったと思います。そこで千人隊長は、パウロに対する憎しみの本当の性質を理解することなく、再びパウロを救助します。11節。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。このことも、パウロがエルサレムに行ったことが、神様の御心から外れてはいないことを示しています。神様の御霊は、エルサレムで縄目と困難とがパウロを待っていることを警告しました。それにもかかわらず、パウロはエルサレムに行って、その町で主イエスを証ししました。今神様はパウロが、エルサレムで証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われます。これは神様のやり方です。パウロはこれまでエルサレムで証しするこのようなチャンスを与えられたことはありませんでした。今神様はパウロにローマで証しをするチャンスをお与えになります。彼がローマに行かなければならないというのもまた、神様の御心でした。神様はパウロの行動に対して少しも彼を非難してはいません。それよりもむしろ神様は、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言ってパウロを励まされます。神様はこの手立てを使ってパウロをローマに行かせるのです。12節。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。怒りに燃えたユダヤ人たちは徒党を組んでパウロを殺す計画を立てました。13節から15節。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち、長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んで、パウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように、千人隊長に願い出てください。私たちの方では、彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。これはパウロを殺そうという陰謀ですが、主ご自身が彼のために別の計画を持っておられることを、パウロにはっきりと示されたのは良いことです。パウロは主の御心によってローマに行くのです。16節から18節。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください。お伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れてくるようにと頼みました、と言った。パウロはここでローマ市民としての権利を用いています。彼にはそのようにする完璧な権利があります。同時にまたここではパウロの家族についてもう少し知ることもできます。19節から22節。千人隊長は彼の手を取り、 誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいことというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで千人隊長は、このことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、その青年を帰らせた。このようにして千人隊長はパウロに対する悪巧みを知ります。今日、敬虔すぎる人たちのグループがいます。彼らはとても誠実で、とても善意のある人たちなのですが、彼らは私に、私の癌に関して、またその他の病気に関して医者に行くべきではない、主が癒してくださるのを信じるべきだと言います。もちろん私は主を信頼しています。私は自分のことを偉大なる医師である方にお委ねして、主が医者を与えてくださると信じています。パウロにとって彼の甥にニュースを伝えてくれてありがとう、でも私は主を信じているから家へお帰りということは簡単なことだったでしょう。でもここでパウロは彼に与えられたローマ市民権の特権を使っています。明らかに主がこれらの手段を用意してくださり、主は私たちがそれらを使うことを期待しておられます。むしろ私たちは主の目的を達成するために、神様がこの方法や手段をお持ちになるということを信じるべきなのですと、マギー博士は述べています。